皆様こんにちは。先ほどのお証し聞きながらギクッといたしました。私もないないと言って自分の机の上にあったということがよくありますので、気をつけなきゃなと、念じております。さて、今日は第二コリントの10章の初めの部分からテーマとしては行き交う議論の中で揺るがされない平安というちょっとややこしい、テーマなんですけど、行き交う議論というのは議論は一致を見るために、様々な意見を出し合って、統一見解といいますか、どうしていこうかということをまとめていく作業ですけども、その、意見のぶつかり合いの中で、がっかりしたりとか高ぶってしまったりとか怒ってしまうことが、時にあり、なかなかまとまらないことが起こります。その中で裁き合うことせず、失望せずに平安を保つ、そのことが、この終わりの時代にとても大切なことではないかと思わされましたので、そのことを通して共に考えていきたいと願っております。それは教会のみならず、家庭でも友人関係でも学校でも仕事場でもあることだと思います。その中でクリスチャンとしてどう関わっていくのかを確かめていきますし、またクリスチャンとしてそういう時にどのように証ししていくのか、そのことを確かめていきたいと思います。第二コリントの10章の1節から6節を購読してお祈りいたしましょう。コリント人への手紙10章、第20章1節から6節。さて、あなた方の間において顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私、パウロ自身が、キリストの柔和さと優しさをもってあなた方にお願いします。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちは様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。天の父様、あなたのお言葉、それを通して私たちが肉のぶつかり合いを経験したとしても、主にある一致を築いていけるように、また互いに徳を高め合い、共に成長していけるように、どうか一つ一つの事柄に取り組ませてください。私たちがその点で平和を作るものとして用いられますようにお願いいたします。今日のメッセージを共に伺いますので導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。議論のぶつかり合いと言いますと、最たるものがコリント教会でした。パウロは様々な批判にされて、さらされてきました。10章の冒頭に顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているあなた方に対しては強気になる私、パウロ自身がと、自分が内弁慶ですと 内弁慶って子供たち分かります？中高生分かりますか？はい、分かってなさそうなので、説明いたします。内弁慶っていうのは、身内の間にはこう威張り散らして強気なんですけど、外に出るとおとなしくなってしまう人のことです。その人がいないときにはいろいろ批判してても、その人がいるときには黙ってしまうと、そういうふうにパウロは言われていたのを、それを受け止めつつ弁明している箇所なんです。さて、コリント教会が、ようやく、パウロのに対する周知がいけなかったかなというふうに悔い改めていった時に、改めてパウロは強気で、出る必要もあると同時に、それで傷ついていた人たちが、倒れてしまわないように優しい配慮を持っても語っています。それほどコリントの、教会の中でのぶつかり合い、傷つけ合いが激しかった、ということではないかと思います。今、この数年感染症に対してどう対処したらよいかということが、教会ごとでも、また教会内においても様々な、意見の相違があってどうすればよいかということを、なかなか一致できなかったということを、この間のアシュレイの時に先生方から伺いました。そして今感染症が収まってきたからもう全開、今まで通り密にというふうにしている教会と、まだまだ安心できないからマスクなど感染対策をきちんとやってというふうにする教会、それぞれ足並みが乱れていまして、集まった時にはそれぞれマスクをする人しない人、先日葬儀があった時にも医療関係の方たちはマスクしてらっしゃったんですけど、他の方たちはしてなかったと、それぞれに任せてという状況を見ました。もうこれからも、教会活動をどのようにやっていくのか、健康管理をどうやっていくのか、教育をどうやっていくか、生活や家庭についてどんな方針でいくか、それぞれの個人の考え、家庭の考え、地域の考え、教会ごとの考え、また職場や学校でもそれぞれかと思います。共に一致してまた次の世代を育んでいくことが急務な時代になってきました。その中で、正直に、語り合うこと、それも大切にしたいですし、だからといって、傷ついたりつまずいたりすることがないようにしたい、そのように願っています。気を使って黙ってばかりいては、肝心のことが、実行できない、ことにもなりますので、というわけで、行き交う様々な、意見、言い換えられるとぶつかり合いの中で揺るがされない平安を持って共に一致して進む道を求めていきたいと願っています。ここから3つのことを確かめたいんです。第一に、救いによって罪から解放されたということは人間としての性質、そこから解放されたわけではない。 私たちはイエス様を信じて救われたから御使いのようになったわけじゃないんです。人間です。イエス様のことを記録しています福音書でも、神の御子なのにこんなふうに言うんだと、まあ、疲れるっていうのはまだいいですよ。でも弟子たちを見てですね、どうしてあなた方といつまでも一緒にいなくてはいけないのかとイエス様がつぶやいて、おられたり、また弟子たちがですね、イエス様の教えなかなか実践できなくて癒せなかったと、それで困っているということが起こりました。またですからそんな中であなた方の信仰はどこにあるのですと嘆いたとき、またイエス様ご自身も自分について苦しみのあまり死ぬほどですと、そして天の父にできることならこの杯を私から取り除けてくださいと祈られた。およそ神様ならばありえないと思われるような言動がありましたし、旧約聖書を見ますと同じような嘆きが出てきます。私はもうこりごりだと、飽き飽きしたと、神の民の悟りの鈍さや固くなさに神様がしびれを切らすような言動がありました。清いと言われる神様はもう全く波風の立たない中にいらっしゃるわけではない。人を作られたと、そして人の親となろうとするということは人間の親となる時の苦しみを経験しなければいけない。清い神様もその点で不思議ですけども、がっかりしたり悩んだりと失望したりということが記されています。ある意味で失望することはなく、諦めることがなく、後悔することもないお方なんですけど、悔やまれたとも書かれています。大変不思議です。神様ご自身でさえ、キリストでさえそうなんですから、私たちは罪から救われてもう聖人君子、何事もないようにというわけでないということを覚えましょう。教会に来始めた頃ですね、クリスチャンと未信者の時に思っていた理想像と甚だしく食い違っていることをだんだん分かって戸惑ったことを思い出します。極端な話、私が行ったばかりの青年会は男女関係が最悪でした。もう互いに罵り合ってということがよくありました。青年役員を決めようとしてですね、女性たちは立派なリーダーシップを男性たちに求めるんです。そして女性たち、姉妹たちは自分たちが納得いくリーダーじゃないと言うことを聞かないんです。で、当時の男性たちはなんか分が悪くて、人数的にも信仰、鍛錬方針においても分が悪くてですね、ストライキしたんです。女性が従わないと絶対役員にならないという、もう情けないでしょ。そんな、ことがありました。今ではいい友達なんですけども、そんなことが進学校でも起こりました。何だろうかと思ったんですけども、教会で一つ言えることはですね、他の人たちは聖人君子と見るかもしれませんけども、教会は人間性が解放される場所でもあります。他の人と世で関わるときには 人間関係が壊れるともう立ち行かないという恐れがあって、自分を制してなんとか自分を守っているという部分があるんですけども、クリスチャンは救いは失われない、そして許しがあるということで個性が発揮されるんです。そうすると発揮されるすぎるとですね、ぶつかるんです。もう何て言いますか、家族はそうですね、家族がイエスと喧嘩したらまずいと思いますけど、もう決して、トラブっても大丈夫という家族の中では結構好き勝手なことを言えます。人間関係が壊れそうだと言えないというところが、壊れないから大丈夫言えるということが起こります。ただ親しき中にも礼儀ありは必要であることは確かですので、私たちはそれを学んでいくことが必要です。先ほど申しましたように、罪から解放されたことは人間であることから解放されるわけではないんです。人間である限り成長しなきゃいけない、伸びしろがあるということは足りないことがいっぱいあるということであり、また間違いが起こります。そして個性がいろいろありますので、好き嫌いがどうしてもあります。感情も豊かですので、それに振り回される部分もあります。まあ、そんな中で互いに凸凹がある中で一緒にガヤガヤしながら生きていくっていう、これ人間性でありまして、それがイエス様を信じたらパタッとなくなるんではなくて、かえって発揮されると。その中でさまざまな試練に遭いながら成長していく、これが人間です。人間性も清められて解放されていますので、さまざまなぶつかり合いがある。ですからイエス様はブドウの木の例えで、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますという表現をされたんです。つまり、ブドウの刈り込みのようにぐじゃぐじゃしたものが発揮されて、発揮されてから刈り込んでより良い実を結ぶようにされると。もう最初からもう型にはめてっていうことはされないんですね。ですから、天使の集まりのような集まりではないということをまず覚えてください。神様は私たちに個性を与え、それを発揮しながら、さまざまにぶつかり合いながら整えられていって完成するんだと、そういうことをまず覚えてください。その上で人間性の課題について個別に対処する必要があります。まあ、一つは、だいたい三つぐらいまとめてます。第一種類の人間性については、やがて成長するのですから、ぐずぐず言わないで、長い目で見守りましょうと、という部分があります。子供たちが成長するときはそうですね。できなくても、やがてできるようになるんです。コントロールが難しくても、やがてコントロールできるようになるんです。自分のことしか考えられなくても、やがて他の人も考えられるようになっていきます。ですから焦らずに見守っていましょうという部分があります。まだイスラエルがエジプトを出て間もなかった頃、エジプト軍が神様にイスラエルが迷ったように見せかけるように導かれたので、これはチャンスだということで、エジプト軍が海を背後にして迫ってきました。これ神様の導きなんですけども、 民はもう叫びます。モーセに訴えます。その時にモーセはあなた方の信仰はどこにあるのかと導かれませんでしたね。出エジプト記の14章13節、14章13節、モーセは神に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはないと。ただ恐れないでしっかりしなさいと、見なさいと、神様が救ってくださるからと。こうして一つ一つ神様は民を訓練していきました。これが、まあ、長い目で見ましょうという部分の一つですね。第二の対象すべきものについては、そのこと、その性質自体はいいんですけども、ちゃんと制御できるように、慎んで用いられるように訓練することです。個性は個性としていいんです。でもそれを野放しにしないで、きちんとコントロールしなさいという部分の人間性があります。まあ、それぞれ個性的な部分がありますね。ざくっと言うと、理系的な人、文系的な人、積極的な人、消極的な人、悲観的な人ですね。それから鈍感な人、敏感な人、それぞれ、立場に合わせて、賜物として与えられています。それはそれぞれ違っていいんです。でもそれを他の人に合わせて、批判してはいけませんし、またそれぞれ賜物がいただいているのですから、それをどういう時にどれぐらい用いたらよいのかということを、自分で制する、また人から制せられた時に謙遜に受け止められる、そういうふうに訓練する必要があります。それが聖書の言う、謙遜や慎みです。それを各自、自分に与えられた個性や賜物について、訓練する必要があります。そして第三の対処は、これは良くないから覗かなくてはいけない、刈り込みして覗いてもらわなきゃいけない部分があります。それは放っておくと罪になってしまうからです。先ほど第二コリント開いてましたけど、10章の6節にこうあります。またあなた方の不従順、あなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができています。従順になっても不従順の部分って、いや根っこがあるんです。それは断ち切る必要がある、そうパウロは告げています。分裂や裁きをもたらすような高慢な部分が残っていました。また、何と言いますか、知識や賜物、まあ、それらを崇めるような偶像礼拝がありました。また不貧困をやってもどうせ救いは変われないんだから大丈夫という怠慢怠惰がありました。また誤った教えが入り込んでいて、キリストの正しい信仰を破壊してしまうような、例えば復活を否定するなどですね、異教的な考えが残っていました。それは断ち切る必要があります。パウロはそのために あらゆる不従順を罰する用意ができていますと伝えています。人間性にはそのように見守っていれば良くなるもの、コントロールを学ぶべきもの、そして覗かなくてはいけないもの、それらがありますので、見分けて対処して整えていきましょう。そしてこれを整えていくためにどうすればよいかということ、そのことを2番目に覚えたいと思います。それは一人一人が正しい選択を繰り返して神様を御子に従わせていくということを続けることで整えられていきます。先ほどの、制すべきものについてはやりすぎちゃったかな、遠慮しすぎたかもしれない、だから、時には止めること、また出すこと、それをいろんな失敗を繰り返しながら学んでいくんです。そして一時静まっていてても自分の悪い癖考えっていうのが出てきたときに、あ、これは主のために教会のために良くないなと人から言われることも多いですし、周りの態度を見てです、これみんな喜んでないなと思ったら、それは捨てるべきなんだと祈って神様に清めていただく、もうこれを忍耐深く続けるしかありません。それを気づかせ学ばせるために教会の交わりがあるんです。ですから共に集まることをやめないで、互いに許し合いながら神様に共に一致できるように目指していきましょう。そして諦めずに続けたら、私たちはその都度キリストに似てゆきます。パウロはロマ書の7章で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと、ロマ書の7章の24節に嘆いた上で、25節で、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。あのパウロでさえそういう嘆きと感謝を繰り返していたのです。私たちもなおのことでしょうか。神様は整えなければいけない、覗かなければいけないことについて、がっかりさせ、悲しませ、そして死を求めるように導いてくださいます。そして、主が清めてくださる。主が、守ってくださった。だから感謝します。それを繰り返していく中で、キリストに似ていくのです。大切なのはこれらの戦いをやめないことです。そしてどんな時にも自分の満足ではなく主が喜ばれることを求めなさい。そうすればよかったと言えるようになります。その方針として、まずイエス様が罪の支配から解放してくださったこと、罪に責められることはないということ、そして肉の思いというのは神様を喜ばせないということを認めて肉を死に渡します。どうやって死に渡すか、それは聖霊の働きによってです。そして神様はこの困難な中にありますけど、すべてを最善にしてくださる。このロマ書に一連に記されていることを通して信じて取り組んでいくんです。 イエス様も困難な道を経験しながらそれを乗り越えて救いへと導いてくださいました。主がついていますので、共にこの信仰の戦いを戦っていきましょう。最後にヘブル人の手紙の2章の10節を拝読して終わります。ヘブル人の手紙2章10節、読みいたします。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。キリストの苦しみはそのためであることを覚えましょう。天の父様、どうか私たちをあなたのご性質に似たものとなるために、私たちを捉えて共に導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。